新年明けましておめでとうございます。新しい年の始まりを皆さんと共に主を礼拝できることを感謝します。新しい年も主に期待して主の言葉にまず聞いていきましょう。第一テサロニケの5章の16節をお開きください。皆さんはこの2019年がどのような年になることを願っているでしょうか。まあ、年始には毎年のことですが、どこの神社お寺も1年の祈願をする人たちでいっぱいですが、誰に祈っているのかわからないで多くの人たちはいろいろな願い事をしています。しかし私たちは知って礼拝をし、知って祈っているわけです。私たちの信じている神は、聖書の誠の神は、ただお一人の神、天と地を作られた創造主なる神です。そしてその神は私たちを愛し、一人子を使わしました。イエス様は私たちの罪のために十字架で死なれ、よみがえりました。このキリストを信じる信仰によって私たちのすべての罪は許されました。そして神の子供とされ、生ける望み、永遠の命が私たちにはすでに与えられているわけです。で、神は私たちを救うだけではなくして、私たちがこの地上に生きている間、すべての必要を満たすことのできる方です。ですからキリストの名によって私たちはこの方に祈るわけで、あなたの願い事は主の御心にかなうことであれば、必ず主が答えてくださいます。まあ、私たちいろいろな願い事をするわけですが、実を言うと神も私たちに望んでおられることがあるんですね。今朝はこのテサロニケの手紙から、神があなたに、私に望んでおられることについて一緒にしばらく学びたいと思います。5章の16節をご覧ください。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい。18節一緒に朗読します。すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。この御言葉は聖書の有名な御言葉の一つです。御言葉カードを、まあ、周報に挟んでいますので、どうぞ目につくところに置いて暗唱聖句の一つにしていただければと思うわけですけど、ここでパウロは私たちがどのような心の態度で生活するべきか、神の御心を教えています。神が望んでおられることは3つあります。第一に、いつも喜んでいること。第二に、絶えず祈ること。第三に、すべてのことにおいて感謝することです。今朝はこの3つのことについて学びます。まず第一に、神の御心は私たちがいつも喜んでいることです。パウロここで、いつも笑っていなさい、いつもニコニコしているんだよとか、またいつも楽しんでいなさいとも、いつも幸せな気分でいなさいとも勧めていません。で、一般的に私たちが感じる喜びや幸福感は状況に左右されやすいものですね。感情的なものというか、気分にとても左右されやすいものです。で、物事がうまくいっているときは喜び、楽しみ、幸せな気分になりますね。例えば勉強成績が良かった、あるいは仕事去年はうまくいった、成功した時などそれは喜べるわけで、で、家庭が平和で周りの人たちとも平和な関係にある時は喜び、幸せに感じるわけです。心は何かしらワクワクするわけですよね。そして笑顔になり、気分は最高です。しかし一旦状況が変わり、物事がうまくいかなくなると、喜びが奪われて不幸に感じたりするわけです。学校や職場、あるいは家庭で人間関係の問題が起こってこじれてしまった、喜べないわけですね。喜びが奪われてしまうわけです。上司から、同僚から、あるいは部下から、あるいは友人から、夫から、妻から何か言われた一言で非常に傷ついてしまったとか、あるいはその態度が何かしらこの腹を立ててしまうような、腹が立ってしまうようなことも、まあ、多々起こってしまうわけですよね。で、その時の喜びが奪われるわけです。また健康の問題、あるいは経済的な問題、親の介護の問題、老後の不安などで悩み始めると、何か喜びが奪われてしまうわけです。 で私たちを取り巻く環境っていうのは多くのストレスと憂鬱にさせる状況がたくさんあります。で気分が優れなくなるとやる気が出ません。何もしたく なくなります。布団がお友達になってしまうわけで、で私たちが感じるこの喜び幸福感っていうのは状況によって左右され、感情に左右されやすいものです。しかしパウロがここで進めているのはそのような感情的な喜びではなく霊的な喜びのことなんですね。で喜びというのは神が全ての人に与えたものです。だから信仰があってもなくてもそれは喜べるわけです。人間であれば良いことがあれば喜ぶし、そうでなければ悲しんで、感情は誰でも持っているわけで、それは神が与えたものです。喜びも神が与えたものです。しかし救いの喜びだけはキリストを信じた者にしか味わうことのできない霊的な大きな喜びなんです。これはもう何者にも変えられません。ルカの10章で開いてください。72人の弟子たちが喜んでイエス様のところに帰ってきてこう報告した記事が書かれています。主よ、あなたの皆を用いると悪霊どもでさえ私たちに服従します。12人の弟子の他に72人いたわけですけど、彼らはイエス様から使わされて、でそのように悪霊が自分たちの言う通りに服従したことを喜んでイエス様に報告するわけなんですね。するとイエス様が彼らに言われたことはこうでした。サタンが稲妻のように18節で天から落ちるのを私は見ました。悪魔は負けた敵なんです。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けました。ですからあなた方に害を加えるものは何一つありません。キリストを信じた者に害を加えるものは何一つありません。敵は負けた敵なんです。キリストは勝利しました。だから何一つありませんと、害を加えるもの。しかし霊どもがあなた方に服従することを喜ぶのではなく、なんて言われました。イエス様はあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと言われました。最も大きな喜び、それはあなたの名が天に書き記されていること、すなわち魂の救いです。去る日曜日の年末礼拝では生ける望みについて私たちはペテロの学びか、手紙から学んだわけですけど、私たちはすでに生ける望みが、永遠の命が、救いが与えられているわけですね。この救われていることほどの大きな喜びはありません。これ人が作り出すことのできない聖霊によって与えられるものです。外の喜びではなく内にある喜びがもうすでにあるわけですよね。すべての罪が許されました。神の子供とされました。そして神がご自分の子供たち、私たちに望んでおられることがあります。それは何ですか。ここでパウロが言ってるいつも喜ぶことなんです。救いの喜びが私たちはすでにあって、生きる望みがあって、もうそこに入れる約束がもうすでにされたわけですよね。いつも喜ぶ。状況が良い時だけではありません。順調な時は信仰があってもなくても誰でもそれは当然喜べるわけです。パウロは何て言ってますか。いつもと言ってるわけです。いつもとはいつもですよね。物事がうまくいってる時だけでなく、そうでない時も困難な状況にあっても喜ぶことです。この困難な状況の中で喜ぶっていうのは、こう信仰がなければできません。神に信頼していなければなんで困難な時に喜べるんでしょうか。パウロは神を信頼していました。それであれ彼はどんな状況の中にあっても喜ぶことを選び取った人だった。選び取るわけですよね。生まれながらの人は困難な時には喜べません。悲しむのが自然なんです。 でも信仰があるとその自然な流れとは逆に選び取っていくわけです。喜びを選び取る人、それがパウロでした。第2コリントの10章を開いてください。彼はありとあらゆる試練、苦難、迫害にあったことをこのように書いてます。11章の23節に第2コリント、彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうです。牢苦したことはずっと多く、牢に入れられたこともずっと多く、鞭打たれたことははるかに多く、死に直面したこともたびたびありました。ユダヤ人から40に1つ足りない鞭を受けたことが5度、ローマ人に鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度、一昼夜海上を漂ったこともあります。何度も旅をし、川の難、盗賊の難、同胞から受ける難、異邦人から受ける難、町での難、荒野での難、海上の難、偽兄弟による難に遭い、同士苦しみ、たびたび眠らずに過ごし、飢え乾き、しばしば食べるものもなく、寒さの中に裸でいたこともありました。他にもいろいろなことがありますが、さらに日々私に重荷となっているすべての教会の心遣いがありますと、パウロはあらゆる苦難にあったわけなんだ。しかし彼はその中にあっていつも喜ぶことを選び取りました。ピリピの4章、ここも開いてください。このピリピの4章でも同じように彼はこう言ってます。4章の4節で一緒に読みます。ピリピ4の4、はい、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。使徒の働きで学んだように、このピリピの手紙っていうのはローマの獄中で書かれたものでした。彼は鎖をされて、このローマ兵に24時間監視され、そして2年間その投獄されるわけなんですけど、状況を見るならばとても喜べる状況ではなかったわけですよね。しかし彼はいつも主にあって喜びなさいと、その中から進めているわけです。ローマの手紙の特徴は、こう喜びの手紙と言われているほど、16回から喜びなさい、喜びなさい、喜びなさい、喜べない状況の時に彼はそのように人々を励ましました。で、悪い状況の中にあってもなんです。パウロは悪い状況そのものを喜びなさいと言ってるわけではありません。悪い状況は誰も喜べないわけですね。それは悲しいことなんです。辛いことなんですよ。でもその中にあって喜ぶ、誰にあってと言ってますか？主にあって喜びなさいと言ってる。主にあって喜びなさい。主がどのような方であるか理解すると、どんな状況の中にあっても喜びを選ぶことが私たちもできるようになります。主はどのような方ですか？天と地を創造された創造主なる神なんです。ただお一人の誠の神ですよね。すべてを支配しておられる方です。一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。イエス様は私たちの死のために、罪のために死なれました。しかしその死に打ち勝った方です。罪の誘惑に遭いました。私たちが合わないような誘惑までイエス様はあって、その罪にも勝利し、そして死の力を持つ悪魔に勝利された方、この方が私たちの主ですよね。そしてその方は私たちの今の状況、あなたのすべての状況を知っておられる方なんです。さらに知ってるだけではなくて、そこから救い出すことのできる力ある方で、すべてのことを働かせて益にしてくださる方、この方が私たちの主ですよね。パウロは以前はこの方に反抗してたわけですよ。認めなかったわけです。迫害したわけです。しかし復活の主が彼に現れて、彼はキリストのしもべとして、そして使わされたものとして福音を述べ伝えたわけで、パウロは主がどのような方かをはっきりと知ったので、いつもいつもです、主にあって喜ぶことができました。そして私たちにもこのように進めているわけですね。いつも喜んで いなさい。これがキリストイエスにあって神が私たちに望んでおられることです。第二に、神の御心は私たちが絶えず祈ることです。神はキリストにあって私たちをご自分の子供としてくださいました。で、子供ですから父親は子供の必要なものを全部満たしてあげたい、必要を満たしてあげたいわけですよね。ですから祈りに応えてくださるわけです。どうぞ祈ってください。あなたの祈りは叶えられます。なぜなら神は生きておられるからですね。しかしすぐに叶える願いとそうでない願い、祈りがありますね。なかなか答えが来ないことあるわけです。その時にも諦めないことですね。イエス様はマタイの7章7節で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものを受け、探すものを見出し、叩くものには開かれますと言われました。求めてください。求めてもすぐに答えがなくても諦めずに絶えず祈ることは大切なことで、ルカの福音書の18章で、開ける方どうぞ開いてください。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを例え話でイエス様はこういう話をなさいました。ルカの18章の2節から、ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました。その町に一人のやもめがいましたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていました。この裁判官はしばらく取り合わなかったんですけれども、後になって心の中で彼は考えたわけですね。裁判官の心の中で、私は神をも恐れず、彼は神を恐れない人でした。人を人とも思わない、そのような裁判官でした。その彼がこういうわけです。このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために裁判してやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れてしまう。で、主は言われたわけですね。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。そんなことはないわけです。この不正な裁判官が聞いたのは、もううるさくて仕方ないから聞いてあげたわけです。で、イエス様は言われました。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。私たちも失望しないで祈るなら、神は祈りに応えてくださいます。ただし、いつでも信じて祈ることです。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。どうぞ信じて祈ってください。パウロもここで絶えず祈るように言いました。絶えず祈るとは、いつでも主に祈れる心の状態のことです。祈りは神との会話であり、神との交わりです。罪があると祈れません。神との交わりができません。もし罪を犯したのであれば、すぐに悔い改めて神との正しい関係を築いてください。で、神との正しい関係に心があるならば、祈りは必ず聞かれるわけです。また祈りは形や形式ではありません。ひざまずいて祈るだけが祈りではなく、あなたが今座っている時にも祈ることできるし、歩きながらでも、仕事をしながらでも、家事をしながらでも、いつでもどこでも祈ることができます。で、声に出して祈るだけが祈るではなくして、心の中で祈ることも祈りです。あなたが神に向かって話すこと、音声で話すこと、心の内で話すこと、これが祈りです。そして心が神に向かっていることが、この交わりであるわけですよね。では、どんなことを祈ったらいいんでしょうか。何でもどうぞ祈ってください。あなた自身の必要のために祈ってください。霊的な必要のために祈ってください。それだけではなくして、精神的なこと、肉体的なこと、経済的なこと、 物質的な必要のために祈ってください。学校、職場、家庭で問題が起こったならば、喜べない状況であるわけですよね。なんでそこで喜べるんですか。そこで祈ったらいいわけですよね。ですから喜びと祈りっていうのは関連性、リンクがあるわけです。喜べない時にどうぞ祈ってください。神が解決してくださるように祈ってください。で、将来に対する不安や心配事があったら、それが何であれ祈ってください。あなたの祈りは聞かれるわけです。神はあなたを愛しておられますので、あなたの必要をすべて満たす方なんです。そして自分のためだけではなくて、家族の必要のため、周りの人の必要のためにどうぞ祈ってください。神は私たちの霊的な必要だけでなく、生活のすべての必要を満たすことのできる方です。パウロはピリピの手紙4章、ここ開いてください。このように言ってます。4章の19節、一緒に読みます。はい。また私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。神は私たちの必要をすべて満たしてくださる良い方です。で、祈りの目的は私たちが喜ぶためなんですね。神は私たちの祈りに応えて、子供である私たちを喜ばせたいわけなんです。親であればそうですよね。で、イエス様はヨハネの16章の24節でこう言われました。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ちあふれるようになるためです、と言われました。求めたら受けるわけです。受けたら私たちは喜ぶわけです。神が生きておられる証拠、それは祈ったら答えが来るわけですよね。聖書のことよくわからなくても、祈りは誰でもできます。私は小さい頃から子どもたちに祈る習慣を身につけさせましたけれども、祈りは聖書のことを知らなくても、もうすぐ神様を体験できるわけです。で、最近孫のマリキにも教えてますけど、もう1歳ですけども、すぐに祈りのポーズ取るわけなんですけども、分かるんですね。子どもも祈りっていうのは作られているわけですから、作った方が誰なのかを教えていくことはとても大切なこと。私たちも神によって作られ、神に愛されているものですから、この神に向かって祈ることですね。神はあなたを喜ばせたいわけなんです。必要のすべてを満たしたいわけなんです。そしてただ私たちが喜ぶためではなく、それは神ご自身の栄光になることなんですね。祈りは神の栄光になることなんです。イエス様はそのことをヨハネの14章の13節でこう言われました。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって、なんて言われました。栄光をお受けになるためですと言われました。神が栄光をお受けになるわけです。ですから祈りっていうのは私たちのただ単に願い事が叶えられることではなくして、それは神の栄光になることであり、神の御心が行われることなんですね。祈りはですが、神の御心に沿って祈る祈りが最も最高の祈りです。で、最高の祈りの模範はイエス様がゲッセマネの園で祈られた祈りです。マタイの26章の39節で、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください、とイエス様は祈られました。私たちは願い事を言いますけれども、これが必要です。神に願うわけなんですけれども、しかし私たちの願うことではなく、神の御心がなるように、神の御心がなるように、そう祈る祈りが最高の祈りなんです。 なぜですか？神は私たちにとって何がベストなのかを知っておられる方だからですね。私たちはこれがベストです、これをください、あれをください、これが必要です、いろいろと私たちは願いを言うわけなんですけれども、しかし私たちのベストと思っていること以上にベストなのは、本当にベストなことを知っておられる方は神ご自身なんです。神の答えは私たちの願っていることと、まあ時々違う場合もありますけれども、しかし神の与えるものが最高のものなんです。祈りはあなたが喜ぶため、そして神の栄光になるためです。ですから私たちは神の栄光のために、栄光が表されるために絶えず祈りましょう。絶えず祈りなさい。これがキリストイエスにあって神が私たちに望んでおられることです。最後に、神の御心は私たちがすべてのことにおいて感謝することです。パウロがこのテサロニケの町を訪れたのは第三次伝道旅行の時でした。彼はピリッピで迫害に遭った後、このテサロニケの町に行くわけなんですけれども、ピリッピの町ではパウロはまず川岸で祈り会をしている女たちに福音を語るわけなんです。で、主が紫布の商人リディアのという女の人の心を開いてくださって、彼女もそして彼女の家族もイエス様を信じて信仰を持ちました。で、その後占いの霊に疲れた若い女の奴隷がずっとパウロの後を追っかけて邪魔をするわけで、ついにはもう我慢できなくなって、イエスの名によって退けというと、この悪霊が出ていくわけなんです。占いというのは悪霊の働きなんですね。で、悪霊が出ていったの で彼女の主人たち、金儲けをする望みがなくなったので、パウロとシラスを捕らえてローマの長官に訴えるわけなんです。で、2人は何度も鞭で打たれ、そして牢に入れられて、木の足かせをはめられ、厳重な監視がつけられました。ところが真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていました。パウロは決して喜べない状況に置かれたわけです。何か悪いことをしたわけではありません。人を解放し自由にし、喜びがそこにあったわけですが、妬む人たちがいて、それで彼は鞭打たれ牢に入れられたわけですけど、とても喜べない状況、とても感謝できない中で、彼は何をしたんですか？神に祈ったっていう。喜べない状況の時にどうぞ祈ってください。喜べる状況の時には神を賛美してください。苦しい時には祈ったらいいんです。彼らは祈りました。そしてふつふつと喜びが湧きあふれてくるわけです。喜べない状況ですね、外側を見ると喜べないわけです。だから外側にいつも喜びを求めているのが、まあ一般的な喜びですよね。何かを持つことによって私たちは喜びを感じるわけです。それは悪いことではありません。しかしそれは全部一時的なものなんです。神が与える喜びは外側の持ち物ではなく、状況ではなく、環境ではなく、キリストを信じる信仰によって与える救いの喜びである聖霊による喜びなんです。ですから私たちが持っている喜びっていうのは、そういう状況に左右されることなく、生ける望みが与えられていることを私たちが思い起こすときに、主に愛されていることを思い起こすときに、私たちの内側にあるすでに喜びがあって、その喜びは状況に左右されないわけです。内側にすでに与えられているわけです、聖霊によって。だ、聖霊に満たされると私たちは喜ぶわけです。それ救いの喜びなんです。生ける望みが与えられている喜びなんです。で、喜びがあってそれが溢れてくるわけですから、祈って、ですから彼らは喜んで、で神に感謝の賛美を彼らはするわけですよね。 喜べない状況で祈って感謝して神に賛美を捧げるわけです。すると何が起こったんですか。大きな地震が起こるわけです。ガガガガッ。で、牢獄の土台が揺り動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外されてしまいました。で、目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思って剣を抜いて自殺をしようとするわけです。で、それを見たパウロは大声で自害してはいけない、自殺してはいけない、望みがなくなると人は死にたくなるわけですけど、望みはこの世にはありません。キリストだけが望みなんです。自殺してはいけない、私たちは皆ここにいると、そのように叫びました。で、看守は震えながらパウロたちの前にひれ伏して言うわけですね。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。で、パウロは言いました。主イエスを信じなさい、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その夜、看守もその彼の家族もキリストを信じて救われ、バプテスマを受けました。パウロが牢に入れられなければ、苦難に遭わなければ、看守もその家族も救われることはありませんでした。神は全てを働かせて益にしてくださる方です。最後にローマの8章を開いてください。何度も開いているところで皆さんが暗唱しているところの一つですね。8章の28節、どうぞ、ここはあなたの生涯の支えになる御言葉の一つにしてください。聖書を全部覚えるのは難しいですけど、本当に自分の柱となる御言葉いくつかしっかりと持っておくこと大切ですね。で、ここもその私は一つにしているわけですけど、皆さんもどうぞこのところを一つに柱にしてくださることをお勧めします。こう書かれています。一緒に朗読します。はい。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。私たちの神はどういう方でしょうか。すべてのものを作られた創造主なる神なんです。皆さん、新年になると朝日を拝みに行く人たち多いんですけれども、初日の出を見たい、何かありがたく感じるわけですね。しかし、その朝日を作られた神が私たちの神なんです。天を作られた方です。全宇宙を作られた方、そしてその中に住むすべてのものを作られた真の神が、あなたの神、私の神、私たちの神ですよね。その方がすべてを支配しておられます。そして一人子を与えるほど私たちを愛してくださいました。私たちは罪が許されて救われたわけです。だから喜びなさいとパウロは勧め、そして祈りなさいと勧めているわけです。でも喜べない状況があるわけで、感謝できない状況があるわけですが、神はそれらのこともすべて働かせて益に変えてくださることができるわけです。ですからパウロはこう言いました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなたに望んでおられることです。私たちもこの一年、この御言葉をいつも思い起こして生活しましょう。いつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことに感謝せよ。主はあなたを愛し、主はすべてを支配し、主はすべてのことを益としてくださる方です。私たちはこの方に信頼して、この一年も主の恵みを たくさん味わっていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、新しい年、あなたの前に祈れること、そしてあなたの御言葉に聞けたこと、ありがとうございます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことにおいて感謝しなさい。どうぞ私たちがこの1年、いや一生、この御言葉を私たちの心の柱の一つにして、いつも主にあって喜んで、そしていつもあなたに祈り、すべてのことにおいていつもあなたに感謝するものでありますように。主がこの1年も私たちと共にいて導いてください。感謝してイエス様の御名によって御前にお祈りします。アメン。